皆さんおはようございます。またはじめまして、ここで共に礼拝を捧げることができることをとても嬉しく思っていますし、また第一礼拝でも、初めての方々と一緒に賛美をして、また御言葉を語って大切なことを共有させていただきましたけども、まあ、当たり前のことなんですけども、どこに行っても同じ神様が働いてくださっているなというのはもう当たり前のことなんですけども、改めてこう実感することができて、まあ、それが本当に嬉しいことです。本当に神様は全世界を、ご支配してくださっていて、一人一人のクリスチャンという大切な存在を通して、神様ご自身の、存在と働きをこう示して、くださっているなと本当に心から、思います。今日はこの大切な箇所からヘブル書の10章を読んでいただきましたけども、ローマ書の12章、同じことを、強調していると思います。で、私の特徴として聖書全体を必ず語るんですね。で、そこからやっぱそこをベースとしての言葉だと思っていますので、そういう形で短い時間ですけども、パノラマ的に話をしながら今日のところにこうフォーカス、していこうと、そう思っています。一言お祈りします。神様、目には見えませんけども、美しい世界を作られ、また何よりもあなたは私たちを、ご自身に似るように形作って、くださいました。天のお父様は豊かなお父様、またイエス様をあなたの命の懐からこの地上に使わせてくださって、私たちの最も小さなところにまでイエス様下ってきてくださって、今もなお、そこから私たちを引き上げ、祝福し、励まし、慰め、時には叱咤激励をして、私たちをあなたの子供として育ててくださっていることを感謝いたします。全世界にあってあなたの民が、教会が賛美を捧げています。またあなたと共に膝をかがめています。神様、どうかお一人お一人に今日も祝福を与えください。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アーメン。はい。皆さん、夜空とか、夕焼けを見ること好きでしょうか。旧約聖書に、ダビデという方が出てきますけども、歌を歌ってます。夜空を眺めながら人とは何者なのでしょうか、詩編8編ですね。人とは何者なのか。で、その8編の中にですね、神様は人に、栄光という冠をかぶらせてくださって、そして神は私たちを通してこの地上をケアする、治めてくださっているって語られてます。皆さん、ケアをして、そして今の時代は罪が入ってますから、ケアとキュア、癒していくっていう、関連付けられている言葉なんですけども、それ創世記の第1章26、27、28の言葉なんですね。で、神様は人をご自身の形に作られて、人を男と女に作られて、そして神様は人にご自身の愛の首輝きを持って関わって、そして増えていきなさい、広がりなさい、そして地を治めなさい、管理しなさい、さっき言ったケアしなさい、罪の時代はケアとキュア両方含まれていると思います。そのようにして、広がっていきなさいと教えてくださっています。それが私たち人の形、アイデンティティ、身分証明ということになっていきます。それが人なんですね。で、皆さん、創世記の中にこういう言葉があることをご存知です。エデンの園に人が神によって置かれて生かされて、そして2章の15節には人に対して、アダムに対して、2つの言葉を通して人間の役割が書かれています。で、それは血を何ですかね、耕しなさい、そして守りなさい、で、そうやって広がっていきなさい、そう書かれています。で、その耕す、カルティベイトって言葉、カルチャーって言葉も使われますけど、守っていく。で、それはまさに神様と、創造主なる神様と人が、エデンの園っていうのは神様と人が共に住む住まいだったんですね。皆さん、ヘブル人はみんなそうやって理解してます。その通りなんですね。で、神様、インマヌエルの神様で、私たちと共に住む、生きる、働く、そういう意味です、皆さん。で、エデンの園の神様と人が住む環境、霊的な環境もあるし、物理的な環境もありますし、そして家族ですよね。人が増えていきます。単に増えるんじゃなくて、神様を礼拝するものとして増えていく。そして神様を礼拝する人たちは、最も高い方を礼拝する人は最も低いところに下っていくっていうのが、これがつながりなんですね。 ですから最も偉大な神様を礼拝して高く手を伸ばしていく人たちは最も低いところに下っていく。まさにイエス様はそういうことをしてくださったんですけども、でこの耕すっていう言葉と、そして守るっていう言葉、アバードっていう言葉ですね、そしてシャマーっていう言葉、2つこれが大体セットで旧約聖書に出てきます。で約289回こういう形で出てくるんですね。でその時にどういう意味合いとして使われているかっていうと、神様に特別に選ばれた祭司たちが神に宮で使えるっていう時に使われている言葉、すなわち人間っていうのはもともと神様の膝元で神様の住まいに生かされて、そして最も偉大な神様を礼拝して、礼拝っていうのは信頼する、愛する、神様の下になって聞いて、そして神様を称えていくっていう、これが人間にとっての生命線、命だと言われています。それが祭司の一番大切な働きで、それが皆様にも与えられているし、私にも与えられています。で先ほど言いました、神様に礼拝を捧げるものはひざまずくものなんですね。ですから神様を礼拝することは好きだけども、人はあんまり好きじゃないとか、人には膝をかがめたくない、それ拝礼の意味じゃないです、仕えていくという意味です。それはちょっと矛盾しているんですね。神様に向けられた清い手は、清い手を通して神様が働いてくださって、そして私たちは単独で使えるんじゃなくて、ひざまずいてくださる神と共にひざまずいて、そして神様の命が私たちに流れて人々にさらにこう流れていく。でそれがアバード、シェマー、すなわち耕す、守る、これがアダムとエヴァの使命だったんですね。人間とは、人とは何者なのでしょうか。礼拝者、そして奉仕者。イエス様は言われました。今お父さんが全世界に働いていて、霊と誠の礼拝者を探し求めている、ヨハネの言葉、皆さんご存知だと思いますね。罪によって分散させられてしまって、誠の神様ではなくて、サタンという神に敵対する、偽りの王にアダムもエヴァも仕えるようになってしまって、そしてアダムとエヴァの子孫である私たちは同じ性質を持って神様に反逆をし、で神の前で膝をかがめることを喜びとせずに、そして人の前でも胸を張って生きていく、まあ、そのように変わってしまいました。で罪というのはですね、単に悪いことではなくて、本当の人間性の逆走をさせる力、真逆に生かしてしまう。神を礼拝するんじゃなくて、私が神のようである、ね、まあ、そういう世界に変わってしまったんですね。で神様と共に生きるときに、神は私たちを通して命を流して、血を豊かにしていきます。人々を豊かにします。そして神と共に種をまいていきます。美しい花が咲きます、まあ、そのような世界を作っていく、それが神様の使命でしたけども、サタンはそこに入ってきてしまって、で私たちを乗っ取ってしまった。で人間はいとも簡単にサタンに身売りをしてしまう。神様の手からサタンの手に移ってしまった、そういう歴史です。皆さん、これが聖書物語、実際歴史なんですね。で私たちはエデンの園を広げていき、喜びを広げるものから、サタンと共に神が良きものとして作られても壊していく、破壊するものへと変わってしまったという、そういう大きなその大逆転、もしくは変貌を経験してしまっているということです。皆さん、カナダに行った時に入れ墨をしている人たちが結構多いんですけども、目の前に座って立っておられた男性のここにですね、ちょっとシャレ神戸の絵とそして文字が書かれてまして、私は絶対に神が暗示されていて膝をかがめないってここにこう記されていて、すごくいろんなことを思わされたことがありました。人は神の前で膝をかがめるもの、そしてまた神様と共に膝をかがめて恵みの器として、そしてここに水が含まれているようにこれを傾けていくときに人の命になっていきますけども、まあ、私たちはそのように皆さん作られています。でそれが人として生きるっていうことなんです。しかし、サタンによって本当にこの逆走というものが起こってしまって、人間がまず荒れてしまって、そして血も荒れてしまったっていう、簡単に話をしていますけど、そういう歴史なんですね。ただです、皆さん、神様の永遠の愛というのは尽きない愛で、ヘセドと呼ばれてますけど、 まあ、ヘセドっていうのはですね、絶対に諦めないっていう意味合いがあるんですね。親も子供のこと絶対諦めません。どんなに放蕩しても絶対諦めません。待ってます、ずっと祈りながら。そして神様、長い間忍耐していて、そして忍耐って言葉は泣く、痛む、苦しむって意味なんですね。で、神様は痛みのを持ちながら、ずっと人が神に戻ってくること、そして罪によって失われたものをすべてキリストにあってもう一度戻してくださる、すなわちサタンの手玉に取られて操られて人類をキリストにあってもう一度正常に戻していく、回復させて喜びを与える、そういう救いを計画されていて、それを預言者たちはみんな同じように語られました。で、ついにその時が来たというのはベツレヘムの話で、イエス様聖霊によってこの真っ暗な、そしてまたサタンが本当に横行しているその世界に入ってきてくださって、その罪の絡みから、からくりから、泥沼から私たちを引き上げてくださって、イエス・キリストの御手の中にあって罪を許すだけではなくて、本来神が私たちを作ってくださったその形にもう一度神の方法で再形成、再生、そしてまた作ってくださる、それが救いで、神様はそのような救いを私たちに計画してくださっていたんです、皆さん。で、その計画の中心に私たちが生きるようにって、永遠から、生まれる前から選ばれていたって、嬉しくないですか皆さん。おそらく皆さん分かりませんが、私なんか絶対この世で選ばれるってことないんですよね。野球は好きでしたけど、ドラフトにかかるってことは多分なくて、結構上手だったと思ってるはいるんですけど、そしてまた道徳的に優れているから選ばれるかって、そんなことじゃない。みんなアダムによって罪の泥沼、アダムによって罪によっていろんなものが失われて、そしてサタンが操るままに、テレビのリモコンとして1チャンネル 1が映ります。3NHK、ここは NHK かどうか分かりませんけど、まあそのようにしてサタンに操られて生きていた私たちですけど、でも親の愛は深いです、皆さん。人間の親も深い愛を持ってます。神様を表しているのかなって。でも神様の愛はもっと深くて、どんなに傷つけられても子供を追いかけていきます、追いかけていきます。そして神様は天井から自分は痛まないように、傷つかないように、汚れないようにっていうことで、命綱を投げて登ってきなさいって言った方ではなくて、旧約聖書の詩篇113編を見ると、最も高い方が最も低い地理悪田に住んでいる人々を眺めて、膝をかがめてご覧になって、でも親はそこでとどまっていなくて、ついにその時が来たって、天から下ってきてくださいました。それがヘブル書の著者が語っていることで、天のお父様はイエス・キリストをこの地上に使わすことを計画されていて、巫女もそれを心でしっかり受け止めて、いやいやではなくて自ら選んでこの地上に来たって。で、その時に私たちと全く同じ肉体を持ってきて、そして神様はその肉体をイエス様に与えていた、用意してくださっていた。そしてそれは私たちの罪を許して、そして私たちの全てをもう一度キリストと同じような形に作り変えるためにイエス様はこの地上に来てくださった。ただ一度だけのあの捧げ物、イエス様は十字架の上で全く人生を全うして、アダムがしくじったところを全部完璧に愛を持って聖霊によって全うした、あの義の道があります、あの義の命がありますけども、アダムの命と交換するためにイエス様は一歩も罪に譲歩することがなく、まっしぐらに天のお父様の愛を信じて没入して聖霊によって歩まれて、十字架の死にまで至って、十字架の上で私たちのすべての罪を覆ってくださって、取ってくださって、そして刑罰を受けて、そしてそれで終わることなく復活によって、本当にイエス・キリストを信じる皆様の罪が許されて、そしてそれだけではありません皆さん。今私たちの体はこのキリストのあの大きな犠牲によって罪が許されただけではなくて、キリストが私たちの中に生きて働く体に変わったんですよと、これが正直で一番大切なテーマなんです。以前はサタンが自由に操って、サタンが言うがままに、思うがままに利用されて動かされていて、そして結果死の実を結んでいた、すなわち人々を怪我したり痛めたり、自分を怪我したり、そして最終的にはこの地を怪我すような、そういう生き方をしていた私たちです。私たちはサタンと共に気づいてはいなかったけど、闇の住民として、闇らしく闇のアイデンティティをそのまま表現して生きていた、突っ走っていた。 でもイエス様の十字架はそれをせき止めます。十字架っていうのは私たちのその生き方に対して杭を打つんですね、釘を刺すんですね。もうそれ以上いかないように、それは自分にとっても他者に対しても本当に後から後悔してもしきれない人生になってしまう。ですからイエス・キリストは自らの死をもって私たちのそのとんでもない逆走する生き方に対して釘を刺しに来たって、それが十字架です皆さん。そして私たちは釘を刺されただけでは痛いです復活の命は私たちの中に今生きている。イエス様のあの捧げられた体っていうのは私たちをそのような体、人物に変えるために捧げられたものであると、そのようにヘブル書の著者パウロだとも言われてますけども、そのように語っています。今日の中心はローマ書ですけども、ヘブル書の中にもそのことが書かれていて、そしてイエス様の捧げられた体は今どこにいるのかって、どこに住んでいるのかっていうのがテーマです皆さん。でパウロはローマ書の最初から11章まで何を語っているのか、今語ったようなことをパウロが語っています。聖霊とともに、そして神が私たちにキリストを通して何をしてくださったのか、死んでくださったこと、復活してくださったことが書かれています。特にローマ書の6章ではバプテスマって言葉が出てきます。バプテスマはキリストに預かる、キリストの死に預かる、キリストの復活に預かる。バプテスマをクリスチャンは聖霊によって受けた。このバプテスマの意味はキリストと一つになったという意味です。あの捧げられたキリストの体と今私たちは一つだって、本当です皆さん。キリストの内住って言います。聖霊によってイエス・キリストが私たちの中に生きています。それがクリスチャンであるっていうことの意味なんです皆さん。ですから私たちは生まれた時の体とは違います皆さん、わかりますか、ね、単に薄っぺらいパスポートを得て天国に生きるんだって話じゃないっていうことです。天地万物を作られて皆さんも神の形に作られた方がもう一度その形に作り変えるために来て死んで復活してくださったキリストご自身が今皆様の中に聖霊によって生きているんだって、これがクリスチャンです皆さん。ですからもはや私が生きているのではなくて、このキリストが私のうちに生きているのですということで、皆様の体はどういう体かっていうと、パウロがここで言うようにそういうわけですからって、パウロはローマ書の12章で言っています。こういうわけというのは神様がここまでしてくださったし、してくださるし、絶対するからっていう、その神がしてくださったことに基づいて、ですから私は皆様この恵みを受けているクリスチャン一人一人に懇願しますって、ものすごいすごい強い言葉で、絶対このこと忘れてはいけない、あなた方の神に受け入れられる、喜ばれるということですね。まあ、事実は喜ばれているということなんです。そして清められた、生かされているこの体っていうのは、頭からつま先のすべて神があがなってくださっているこの全身全霊です皆さん、を神様に捧げられている。もうすでに皆様の体はクリスチャンであるならば、キリストと共に同じ方向性に捧げられているという意味です皆さん、神に対してです。そして日々の普通の、ごく普通の生活、営み、すべてが礼拝ですよ。捧げ続けていきなさい、それこそがふさわしい、このような恩寵に預かっているものとして最も理にかなったごく自然な生き方、それを礼拝と呼んでます。そしてこの礼拝というのは神を第一に生きていきます。昨日もある方に話をしました。人を直接愛してもその愛は弱いんだって、そう思いません？直接私たちは人を愛そうとしても、その愛はかなり条件付きで、相手の反応によってかなり変わりますですね。ですから直接人を愛することっていうのは良さそうであんまり良くないんですね。神様を愛することによって、神とのつながりの中で神が住んでくださって生きて働いて、そして神と共に人を祝福していく生き方ですが、さっきも言いました、神を礼拝する手、右手で神様を礼拝するならば、左手は最も低いところに下っていて、そして神様はこの手を経由して、そして手を通して人々に祝福を流していきます。礼拝という言葉、ラとレオと言いますけども、神を礼拝することと奉仕することがミックスした言葉で、礼拝者は奉仕者だって、そういうことであります。イエス様を見ると分かりますね。天のお父様を最も心から愛して礼拝されたイエス様は、最も低いところに下っていって膝をかがめた方でありました。今そのイエス様が2000年前に実際ここに聖霊によってお生まれになって、あのパレスチナの地域を人々の間に置いて天のお父様を表したイエス様が、今どこにおられるか、皆様の中です皆様の中に 今イエス様が当時歩まれたあの営みを、あの心を、私たちの中で皆さんリプロダクション、再生です、再生しようとしてくださっている、これをクリスチャンライフと言います。だからパウロはもはや私が中心になって生きてるんじゃなくて、あのキリストが歴史上に現れて、あのように歩まれた、自分自身を絶え間なく神様に捧げて人々を祝福したキリストが私たちの中に聖霊によって住まわれて生きて、イエス様が生きようとしてくださっている、そしてそのイエス様と共に生きる生活、イエス様と共に語る生活、イエス様と共に聞く生活、イエス様と共に人々を祝福していく生活、それが今の教会クリスチャンとしての生活として皆さん与えられているっていうんですよ。そして私たちの体のことがもう一度ここにおいて語らなければいけないと思うんですけども、神に喜ばれる、受け入れられた、皆さんイエス様がバプテスマを受けて自ら挙げられた時に天から声がしました。天のお父様の声です。何て言ったかっていうと、あなたは私の何ですか、愛する子、私はあなたを喜ぶ。すなわち私たちが聖霊によってバプテスマを受けて、教会においてはそれを表すために水のバプテスマを受けますけども、その時に天から声が聞こえてきてたんですね。それはイエス様にかけられた言葉と全く同じ言葉です。キリストと一つにされている私たちは天のお父様のキリストが子であったように私たちも子供なんです。皆さん考えられますか、イエス様が天のお父様に愛されたあの愛によって私たちが愛されているって信じられます？アメン、アメン。それがヨハネの福音書の17章に書かれてます。皆さんすごいでしょ、天のお父様がイエス様を子として愛しているあの愛によって私たちは愛されていて、そしてその愛が私たちの中に生きて働くようにってイエス様は十字架にかかる前に祈られたんです。じゃあ私たちはそんなに神様に愛されるほどのことをしたのかって、そんなに愛されるほどいい人として本当にね生きてきたのかって、いや全然自信ないです。皆さん全然自信ないです。でも神が選ぶっていう時にこの世のドラフト制度と違うんですね。打率が勝負じゃないんですね。神様は永遠から私たちを愛して選んだって、どうしてって聞いても出てこないです。神様は私はあなたを愛している、私はあなたを喜ぶって。ですからキリストにある皆様のことを、イエス様を愛している神様が同じように私のあなたに対する愛は御子イエスキリストに対する愛と全く同じだって、憐れみだっていうことです。すごいですね。清い、私なんか記憶ない、昨日嘘ついたよって、人と昨日喧嘩してしまったって、全然記憶ない、いやみんなやります。この清いっていうのは神様があなたはでも私のものだって、あなたはキリストに接ぎ木されてるでしょって、イエス様はブドウの木でしょって、私はねこのイエス様に全世界から集めてね、枝地面に落ちてて枯れそうになってて実は結ばないから、それを取ってイエス様に接ぎ木したんだよって、ね、あなたは細いかもしれない、短いかもしれない、枯れかけてるかもしれない、関係ないって、あなたは誰に接ぎ木されましたかって、イエス様だって、もうイエス様もうあなた方は清いって、どうして私との関係によって清いって、私は選んだって、責任持つって、そしてあなたは以前サタンに操られていたって、もうやめようって、そんなのは陳腐な生活だって、あなたの体は魂は私が命を流して、私があなたを通して私の栄光を表すんだって、そういう体だよって、それが清い、そして生きた体、以前は死んでました、罪罪悪の中に死んでいて、人間の逆走してたって、サタンの手玉に取られて、サタンと同じように考えて生きてたって、それを死んでたって状態です。私はそこから救ったよって、その塵あくたから救って、今私はあなたの中に聖霊によって生きています。だから皆様はクリスチャンである以上神によって生かされている体です。皆さんすごいでしょ。で、私たちのこの体です、ここに神様働いてくださるんです、心に働いてくださるんです。そして神様はご自身を表現します。イエス様があの地上で歩まれて天の父様の命をそっくりそのままイエス様は心から表現されて生きた、あのイエス様が今教会である私たちの中に生きています。そしてそれが最も大切なことで、そこから生きることを礼拝って呼んでます。私30年間このことを中心に考えてきたんですね。神がキリストを通して、三位一体の神が私たちの中に生きていて、そしてそこから私たちが生かされていく、そして人々に対して完璧には罪があるかできないし、サタンの妨げがあるんだけども、 その現実から、事実から生きて生かされていく。するとですね、人との関わりがどんどん変わってきます。道で出会う人に対する挨拶変わります。うち結構宅急便来るんですけど、アマゾンで本買うのでほぼ毎晩来るんですね。で、夜来たり、仙台ですから冬は寒いし雪が積もっている場合があってですね、で口先ではなくてやっぱり夜遅く来られることがあるので、本当に毎晩夜遅くありがとうございますって、寒かったでしょうとかですね、雪がいっぱいで今日大丈夫でしたかってことを聞いたり、時々お茶まで出したくなるんですけど、それは迷惑だと思うのでしないんです。気持ちとしては本当にお茶なんかこう用意してあげたいなと思う時も実際本当にあるんですね。でも本当にありがとうございましたっていうのは、まあ、私が偉い人物ではないです。でもイエス様をやっぱり聖霊によって意識して、イエス様が自分のうちに生きてくださっている。でイエス様は内側でひざまずくんですね。皆さん、十字架の死にまで至ってイエス様は外でそれされて、今は霊によって私たちの内で茂る、一緒に膝かがめるんだよ。そしてちょっと自分があんまり相性が良くない人に対してどうするか、ちょっと時々イエス様それだけは嫌ですって言うこともあるんですね。でもあんまりそれ言ってるとですね、イエス様とボクシングして絶対勝てないです。イエス様とボクシングして勝ったとしていないです。本当にイエス様としばらく問答はしますけども、最終的にはなんとなく虚しくなってきて、膝がかがめられていくというか、自分で折ってる気がしないんですね。そうやって内側にイエス様働いてくださって、そしてそこからの生き方、態度、姿勢、言葉、無言の言葉、何でもそれを本当の礼拝だってそれに教えています。今朝ですね、ある兄弟が、今日司会された兄弟が献金の後のお祈りで、いや聖霊様働いてるなと思ったんですけど、この献金のとも私たちは献金箱に入りましたって言うんですよ。うわーと、私そのようなイメージ持ってたので、皆さんクリスチャンになるってことはイエス・キリストに没入することです。御霊によって三位一体の神様の名前の中に没入する。全世界に行ってバプテスマを授けなさい、父、子、御霊の名前に預かるって書いてあるのは、直訳すると父、子、御霊、三位一体の神の名前が示す命の実態の中に没入しなさいって、バプテスマはそれを意味しています。単に私たちは天国に切符をもらったんじゃないで、そんな薄っぺらいものじゃない、そしてパスポートに書かれている規則を守っては自分は守ったんだっていう世界じゃない。私たちは守れない。イエス様の命に入ることによって父、子、御霊の命の中に没入させていただいて、そしてそこから生かされていくことを礼拝と呼んでいます。礼拝であり奉仕です。小さな言葉、ちょっとした傾聴、ちょっと話を聞いていただけませんかっていう時に、時には自分のスケジュールを完全に変えちゃう、時には自分のスケジュールを全うしていい、それは知恵です。でも時には自分のそのスケジュールをセットアサイドして横に置いて、そしてその人が本当にこれが今必要だなと思えば、心を傾けて耳を傾けていく中で神が働いて、無言の中で聞いて、時に共に涙するときに、その方が先生ありがとうございました、あ、ごめんなさい私何も言ってないんですけどもって思うんですけど、その中で神が働いて命が注がれて、完全な命ではないかもしれない、私を経由しますから、でもそのようにして人が生かされていく。この教会でもそういうことがいっぱいあると思います。日常茶飯事のその生き方を、礼拝と呼んでいるわけです。皆さん、一度捧げられた体です。今朝も言いました、一度捧げられた献金箱に入った献金、後からあ、ちょっともったいなかったなと思って会計室に行って、ごめんなさい返してくださいって、皆さんないでしょうね。一回もなかったと思います。その通りです。一回神の中に没入した私たちは一生神のもので、そしてそれが一番幸せな状態です。皆さん、そして何度も何度ももう没入した現実を覚えて、今日もバプテスマです。宗教改革者のマルチン・ルターが言いました、毎朝顔を洗うときにバプテスマを思い出すんですって。まあ、向こうは適齢だからかもしれませんけど、まあ、それはいいんです。顔を洗うたびにバプテスマを受けているときのことを思い出すって。神を知らないサタンに操られた古きルターは去って、 It's gone、 なくなった。そして今はキリストにある新しいマルチン・ルターとして今日生きていく。毎日更新していきます。結婚の更新と一緒です。皆さん、ね、私はこの女性を自分の妻として世を去る時まで愛し続けていく。 一度の愛では愛しきれないので毎日愛することを更新していく、その誓いをした私たち、イエス様に対して同じ誓いを果たしました。イエス様の中に入った私たちはイエス様に取り扱われて、毎日何に対して死んで何に対して生かされているのか、そしてこの体は皆さん覚えてください、三位一体の神様が私たちのために人々のために働く現場だと覚えてください。皆さんイエス様は今もなお安息日ではあるけども人の足を癒すように天のお父様が働いて私を通して働いているんだって、今同じ立場に皆様と教会が生かされて私たちの中に神が働いて創造の技を成してエデンの園の回復と喜びを全世界に広げようとしてくださっています。最後になりますけども、ちょっと犬の話をしたいと思います。何の犬かってあの今の時代ここは分かりません。私が育った地方はですね、地方っていうとも田舎だって分かるんですけど、徳島って皆さんどこにあるか分かりますかね、四国の徳島なんて、時々東北だとですね、四国ってどこかななんて人もいるのであの四国の徳島なんですけども、昔はですね皆さん野良犬がすごく多かったんですよ。こっちはどうですかね、野良犬で狂犬病とかそういうもう怖かったんですよね。で私は小学校の時に犬に追いかけられて本当に嫌な思いをしたことがあるので、あんまり野良犬って好きじゃないんですけども、でだんだんだんだん時代もですね、まあ、良くなったっていうこともあって、野良犬の放置はいけないっていうことで、まあ、野良犬がですねどっかにこう集められて、そっち檻に入れられて、その数日間だと思いますね、最終的にはガスチェンバーに入っちゃうんですけども、その前にこの犬が欲しい方はペットとして飼ってくださいって、そういう期間があるそうなんですね。でそこにもう、野良犬の生活が長くて毛並みも悪くて、そして喧嘩ばっかりしてたから足がちょっと不自由で、そういう犬がいたんですね。である家族がお父さんと子供たちが一緒にペット飼おうということでそこに来ました。で犬選びをするんですけども、私たちだったら怪我のしていない毛並みのいい、ちょっとまだ、しつけたらちゃんといい犬になるかなっていう犬を選ぶじゃないですかなんとですね、その家族はですね一番可能性が低そうな犬を選んだっていうんですよね本当に弱そうな、毛並みも良くなくて、そして足もあんまり怪我してるのでビッグを引いてるようなね、でそれを選んだっていうんですよ。でその犬はうちに来て、いい犬ではなくて暴れるんですね。あの壁紙噛みつくし、障子も破るし、いろんなところでそのまま垂れ流しするしね。でも皆さん愛の力って大きいんですね。うちもそのようなウサギを飼ったことがあるんですけども、もう男性が嫌いで私はしょっちゅう噛まれてたんですよねもう出血多量でっていう時もあったんですけども、ただうちの娘噛まれても愛し続けるんですよ。それがちょっと女性の男性の違いなのか分かんないんですけど、とにかくうちの娘たちは本当にそのウサギ愛して、で私も分かったんで2年ぐらいすると、ね、猫じゃないです、あのウサギ変わったんですよね。あの愛想が良くなったんですよ、噛まなくなったんですよ。そして近くには来なかったけども、行っても逃げなくなったんですね。で最終的に私たちに愛されて召されていきましたけども、あの愛の力って大きいなと思いました。と同じようにその犬も変わっていったんですね。そして数年後、その自分をガスチェンバーから助けてくださった主人の足、目が悪くなってきてしまって、そして最終的にはあのその盲導犬っていうんですかね、のような存在がいなければ買い物にも行けなくなってしまったんですけども、その時その犬がですね、俺の番だって主人に使えるようになって、郵便局に行ったり買い物に行ったりして、で中には入れないので外で待ってるんですね。本当に主人の右手となって左手となって主人に仕えていった、そういう犬です。私たちはそういうものだったということなんですね。本当に裁きを受けても仕方がないほど罪深くなってしまって、サタンの手玉に取られて泥沼に入って、本当に罪だらけになってた私たち、イエス様十字架の上で私たちのために罪を許しただけではなくて、どん底から最高地位にまで引き上げてくださったって、そこまでイエス様を愛してくださった、この憐れみ深いイエス様の愛を私たち知ってるでしょ。だから私たちの体を神と共に捧げ続けていって、人々も自分も祝福されていくように生きていきなさい。そのに私は単にお勧めするんじゃなくて、これだよって、キリストによって救われたものは本当に神に願われた人、創造された目的、それは神を愛して隣人を愛していく人へと イエス様に会って変えられていくんだ、それが一番人間にとってふさわしい生き方だ、神様はそう教えてくださっています。そして今皆様、地上におけるイエス様の肉体というのは皆様の肉体だとパウロは言っています。天においてイエス様は君臨されていて、地上においては見えない形で、でも見える形で存在している。どうして？教会があるということはキリストの形なんです。皆さん、皆様の地上の肉体がキリストが生きて働く生きた体だってイエス様は言っています。イエス様が復活した後、聖霊が下って、フィリピアンシー先生がこう言われています。ああ、私は誰に宿って生きて働こうかってまるで探しているようだって。聖霊によって神は永遠から選ばれた私たちの中に、どこにいるからじゃなくてここにいる皆様に聖霊様は的を得て、そしてキリストを皆様の器に入れてくださいました。それがクリスチャンです。皆さん、最後にです。今朝も使ったイラストレーションですけど、ある国にイエス様像がありました。誰が見てもイエス様です。ただちょっとなんだろうって思わされてしまう像だったんです。それには両腕がないイエス様像、意味があるんです。どうして腕がないんだろうって、するとそこにはメッセージがあります。私の右手と左手は今地上に生かされている私の体である教会の右手左手、皆様がキリストの手足、皆様がイエス様の目、また耳だって。そのようにして今イエス様は私たちのこの肉体をキリストの宿として皆さん生きてくださっているということです。私たちの原動力はどこにあるんでしょうか。自分の力でしょうか、また意志の力でしょうか。それは非常に弱いものであり脆いものです。また条件付きであることが多いです。私たちの原動力は万物を作られて、すべてをもう一度再びキリストの形に作り変えることができる唯一まことの神救い主であるイエス様ご自身だということ、本当にこのイエス様が私たちを作り変えてくださることを覚えていきたいと思います。ぜひ皆さん、日常茶飯事の小さな生活、コップ一杯の水、人との関わり、会話、そこに神様働いてくださっています。そこにおける霊と誠の礼拝、どういう礼拝なのか神様教え続けてくださると思います。一言お祈りします。神様、どうぞあなたが働いてくださっている私たちのうちに神の栄光がありますように。私たちの肉体、あなたのものです。私たちの霊、あなたのものです。どうかあなたが性別してくださいましたから、あなたが特別に用いる体として、普通のごく普通の営みの中に神様が働いてください。その神と調和して歩むことができるように、イエス様にお祈りします。アメン。
アメン。